今朝恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の22章38節から46節です。第2サムエル記22章38節から46節。第2サムエル22章38節から46節。はじめに41節までを宣言いたします。私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたため、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らともどもあなたの御前に集い、あなたに顔と顔とを向けるかのように今ここに集っております。主をどうぞお語りください。私たちに御顔を向け、私たちを恵ませ、また平安シャロームを与えてください。どうか取り継ぐしもべをあなたが清め整えて、あなたの命の御言そのもの、あなたの御旨そのものを語り継ぐことができますように、どうかあなたが支配してください。また聞く人々の耳を清めて、あなたの命を命として豊かにいただき尽くし、取り入れ尽くす一人一人でありますように、どうか耳を心をオープンにならせてくださいますように、これからの始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい。私たちの主の皆を吠えて大賛美いたします。イエス様は昨日も今日もいつも一緒であられる方、いつでも私たちのことを恵もうとして待っておられる方、今朝も今この瞬間も本当に主が、ね、皆さんに恵みたい、ね、恵みを施したい、ね、花、ね、本当に主の花を施したい、ね、待っておられる主なんですね。今朝はこの第2サムエル記の方から見ていきたいんですけど、ね、敵を滅ぼし尽くし、ね、根絶やしに尽くし尽くした、ダビデは、この詩篇において、サムエル記において書いてるんですけども、この、ね、敵には2種類いるんですね。それはまずこのダビデのように滅ぼし尽くすべき敵があり、2つ目の、ね、2種類目の敵はそれは救われる可能性のある人、がいるんですね。救われる可能性がある人けれども敵と呼ばれている人、というのは確かにおります。皆さんに、良くないことを、したり、皆さんをなんか滅ぼし尽くそうとしたりする、敵、けれどもその相手のことを、滅ぼしてはならない、という人も中には、いるんですね。基本的に人間というものは誰しも救われる可能性があるものですけど、その人を悪どいことに、仕向けている悪魔、サタン、悪霊、あるいはその人自身のその愚かな性質、無知な性質、そうしたもろもろは本当に滅ぼし尽くすべきものなんですけども、しかし人間は、基本的に、その全て救われる可能性があるですね。まあ、ただし あまりにもですね、その人があまりに悪どいことをして、あるいは人を貶めて、人を、つまずきに導くことにむしろ喜びを感じているような、そういう人に対してはもう主の皆がそしられることがこれ以上ないようにするために、あるいはその人自身が罪を犯すことをもうこれ以上しないように、あるいはその人の周囲の人がこれ以上迷惑を被らないために、あえてサタンに引き渡す、ということも時には、必要になってきます。 パウロがそれをしたんですけど、しかしなんでサタンに引き渡したか、それ彼が憎たらしいから呪われるためじゃないんですね。彼の魂が後の日に救われるためにあえてサタンに引き渡しましたって、第一コリントの方に、パウロが、書いてあります。サタンに引き渡すのはその人を滅ぼすためではありません。むしろその人が救われるために、愛のために、あえてそういう、辛いところを通らせる。そして本当に主の皆が阻止られないように、その人自身の中でもはや主の皆が阻止られないようにするために、また周囲の人がこれ以上、つまずかされて、その人一人がいるゆえに多くの人がつまずきを起こすことはないために、あえてそのように、する必要があります。けれども人間というものは全て救われる可能性がありますから、滅ぼし尽くす、ということをしてはならないんですが、しかし、義明において、本当に戦争で、誠実したって滅ぼし尽くしたということがたくさん、出てきますね。それは主が滅ぼせと言われたからです、というのはこのカナン地方、人々がもう周りの人々にたくさん、良くない、偶像礼拝のみならず本当に不信仰、そして本当に子供が生まれてきたら子供を神々に捧げる、でそうして自分たちがしてきた不信仰の、その新しく生まれてきた命を、それを、神に捧げるという名前の上に、そういう、殺して、そういうことをして、それのみならず本当に、多くの人々につまずきをもたらして、もうカナン、遊女アラハブ、救われたんですけども、本当に遊女というシステムを、導入して、そして本当に人を身売りさせて、その身売りの、ピンハネを、して、で、そういうことを平気でして、そして城壁を築いて、人々を暴力で、また力づくで、ねじ伏せて、ということを、して、そして罪を積み上げてきたからなんですね。アブラハムに対して、あなた方四代のうちの子孫がこの地を、占領する。それは、この者たちの罪が、その時まで満ちないからだ。主は本当に忍耐深く、待っておられますけど、しかしその人の罪が主の御前に立ち上って、そしてもう、その罪が本人自身たちを滅ぼすまでに至るに、そのメモリが達した時、主が、滅ぼし尽くしなさいって、言われるんですね。本当に人はですからいつでも立ち返るチャンスが与えられておりますけど、しかし、主が滅ぼしなさい、主が許すなと言われた相手に対しては、私は徹底的に、滅ぼし尽くすまで手を抜いてはならないんです、そうでないと、そのものがもたらす罪を、周りに、もうインフルエンザみたいに、コロナみたいにはびこらせて、それを増殖させて、ということがになってしまうからです。これはただ主だけが、そのメモリをご存知です。私はですから、その主が、許しちゃダメだよ、言われるまでは本当に、取りなし祈って、その人が立ち返る、ということを私たちは、求めるべきなんですね。ダビデは本当にこの主が滅ぼし尽くしなさいと言われた敵に対しては、徹底的に追いかけ、砕いて二度と立つことができないまでに、滅ぼし尽くしました。私たちも皆さんの中にある、本当に、人をつまずかせてしまう性質とか、また、罪に導く性質、自分自身の中の汚れ、不貧困へと導く性質、アルコールやタバコや、その他本当に、シャカールの類ですね、自分自身を、また家族を、また友人知人を、ビジネスを、それを、もろとも、ダメな方に引きずり落としてしまうような性質、これは、もう本当にこれを、追いかけて徹底的に砕いて二度と立つことができないまでに、する、必要があります。皆さんの中の罪の性質、また人をつまずかせる性質、また、この中毒、アルコールとかドラッグとか、そうしたもろもろへと、引き起こす不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、そういった肉の実、これは徹底的に、追いかけて、二度と、立てないようにするまで、滅ぼし尽くす、ということが必要があります。そうでないと、それが、ちょっとでも妥協してしまうとですね、この間、これやったから、またいいや、長らく、止めていた、その、 お酒、ね、それを、ね、1年ぶりとかに再開してしまったら、ね、ちょっと、ね、この間飲んだからまた飲もう、ね、また飲もう、ね、ということになってしまって、でちょっとやそっとの追い払いでは出て いかなくなってしまうんですね。皆さんの中のこの罪の性質、特にそれが本当に罪の快楽を伴ったものであるとするならば、なかなか厄介です。ちょっとでも妥協するとそれが居座って場所取りして、ついには、ね、追い払っても出ていかないということになってしまうからなんですね。ギデオン、彼も、300人勇士を連れて、ね、敵に対して、ね、勝利をする、ね、大快挙を成したんですけど、しかしそれだけでは、ね、ギデオン収まりませんでした。ギデオンは追いかけて、ね、安住しないで休まずにそのまま敵を追いかけて、追撃していきました、ね、彼ら疲れていたんです。疲れていて、ね、途中の町でパンをくださいって言うんですけど、その町、ね、同胞のイスラエル人であるにもかかわらず、ね、パンを、ね、何やかんや理由つけてパンを与えなかったんですね。あるいは同国民から気落ちさせられるようなことを言われたりもしましたけれども、ギドンたちはそれでも敵を追いかけて、そして追撃して、川を越えて、ね、敵が一息ついているところに急襲して、そしてもう敵はこれ以降、彼が生きている間、ね、ギドンが生きている間、二度と敵は立てなくなって、でそれでギドンの一生は安泰だったんですね。皆さん一生が安泰になりたいですか？アメン。であるからには皆さんの中の滅ぼし尽くすべき性質を滅ぼし尽くしましょう。で本当にギデオンは、ね、そのようにしたから彼の、ね、いた知性は本当にずっと平安が続いたんですけども、ね、しかし彼が死んだ後のイスラエル、ね、再び罪に妥協するようになってしまったんですね。偶像礼拝に妥協するようになって、でそして敵がまた強くなって、また、ね、蹂躙される日々が、続いてしまうようになった、ね、その原因は、ね、滅ぼし尽くすべき者たちを迎合して、ね、悪い友達を、ね、またいいやいいやって言って、ね、招き入れて、でそれで、ね、悪い民族を招き入れてしまった、悪い性質を、ね、妥協してしまった、ね、罪のちょっとした快楽、ね、これちょっとぐらいはいいじゃないか、ね、固いことを言いなさんなということで、ね、妥協していたからだから、ね、また敵が強くなってしまったんです。自分の中の滅ぼし尽くすべき性質、ね、これ追い払えなくなってしまったんです。ギデオンの時代の後の時代は、ね、そうでしたし、またヨシアの時代の後の時代も、ね、そういうことを、ね、してしまいました、ね、ヨシアの場合も、ね、最近ギボン人の、ね、ところを見てますね、この、ね、邪悪な先住民たち、ね、ギボン人たちは、ね、イエシュア、ヨシアに、ね、降伏して、そして輪を結んで、ね、でそれで彼らは救われたんですけど、しかしそのギボン人が、ね、救われた途端、その、ね、周りのいた元ギボン人の仲間たちがですね、再び滅びへと、ね、罪の性質に戻そうとしてきたところ、ヨシアたちは、ね、それに戦いを、ね、して、そしてしたら主がですね、もう太陽を動かし月を止めまでして、ね、クマバチを送り、また、ね、雹を降らせてまでして主が助けてくださった。ですから、ね、本当にこの滅ぼし尽くすべき性質、ね、を滅ぼそうと戦いを起こすとき、主がですね、皆さんにエールを送ってくださるんですね。皆さんはね、ですから自分自身のこの本当に罪の滅ぼし尽くすべき性質、ね、これを、ね、本当に滅ぼし尽くそう、ね、主を助けてください、ね、また兄弟姉妹が罪の性質、本当に本来彼ら、ね、兄弟が、姉妹が本来自分自身で滅ぼさなければならないこの罪の癖、ね、その習慣あるにもかかわらず彼やめませんという時は、本当に主に対して、ね、容赦なく祈るんです、ね、祈りにおいて皆さんは、ね、容赦してはならないですね。本当にその悪魔サタンが、悪霊が出ていくまで、その兄弟が姉妹が救われるまで祈りの手を緩めてはならないんです。皆さんが呪うべきは悪魔、サタン、悪霊、病、またすべての、ね、この人を蝕み、体を蝕み、社会を蝕むあらゆる悪、これは徹底的に、ね、呪って滅ぼし尽くすべき性質。けれども人、ね、それ相手がいかに憎たらしいことをしている人間であったとしても、ね、本当に敵のために祈りなさいってイエス様はおっしゃいましたね。その敵のために、ね、祈るべきなんです。救われるように、ね、けれども主が、ね、許しませんという 人間に対してはその限りではないんですね。人は許される罪がある、それについては祈りなさい。けれども許されない罪がある、それについては祈るようにとは言いません。ヨハネが第一ヨハネの手紙の中で書いております。ですから滅ぼし尽くすべきもの、そうではない、取りなしになるべきものがあるんです。続いて42節からですね、42節から読みますと、彼らが叫んでも救うものはなかった、主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。アーメン。踏みつけるべきものがありますね。皆さんも育てにおいて踏みつけをしております。本当に悪どい性質、シャカールの類、また本当に神をに敵対するもの、それは踏みつけるべきですけども、いざという時に主に助けを叫び求めても何の助けもない、救い出してもらえないというケース、聖書の中にたびたび出てきますね。42節では、彼らが叫んでも救うものはなかった、主に叫んでも答えはなかった。いざという時に主に叫び助けを求めて救い出してもらえないケースは一体どういうケースなのか、主に助けを叫んでも無視されてしまう人たちに共通している性質があります。それは普段から主を敬わない、普段から主から注意を受けている、あるいは祭司から預言者から注意を受けているにもかかわらず、それを見ておきながら聞いておきながらそれを軽んじて叱責をことごとく侮る人です。箴言書に叱責を侮る人は主に助けを求めても助けは来なかったって書いてありますね。普段が大事です。普段から主の御言葉に聞こうとする姿勢がある人、聞いても本当に自分の罪の性質のために、弱さのために守り行えない、けれども心に痛みを覚えている人は主に求めているからまだ助かる余地はありますけれども、しかし、罪を楽しんで、あるいは人が、人が泣いたり悲しんだりするのを楽しみながら罪を犯すような人はその限りではないんですね。そういう人は主に助けを、いざという時に主に助けを求めても無視されてしまいます。サウル王もそのうちの一人でした。サウル王、本当に彼人生最大の危機に面した時に主に伺おうとして祭司に求めるんですけども、また預言者に求めるんですけども、主から何の導きも得られませんでした。サウル自身も預言をするものということでもうことわざになっていたんですけど、しかしいざという時、夢によってもまたウリムトムによってもまた預言者によっても何の答えもなかったって書いてあるんですね。それを見たサウルは一晩中祈るではなく、その夜が明けないうちにさっさとですね、口寄せのところに、死人伺いですねのところに行って、しまったんです。彼の志というものはそんなもんだったんです。本当に主に対して伺うべきところを、主に対して助けを求めるべきところを、それを、ちょっとした、祈りをしても答えがないと見るやいなや死人のところに、伺いに、行ってしまう。ちなみに聖書は、死人に伺いを立ててはならない、というふうに書いてあるんですね。死人伺いが、もしイスラエルのための中にいたら、そのものを殺さなければならないってありますし、また、死人伺ってはならない理由、それはまず、人が死んだらですね、人が死んだらこの地上にいない、もう魂も霊もいないからです。死んだ人はハデスか、あるいはアブラハムの懐と呼ばれるパラダイスか、そのどちらかに行くことになります。生きているうちにイエス様のことを心で信じて救われ、心で信じて義と認められ、口で告白して救われる、そういう人は、パラダイスに、今いるんですね、死んだ、後には。けれども生きている間にイエス様を拒んだ人は、ハデスの方に、苦しみのところに行くことになる。ですから死んだ人は決してですね、この地上において、墓場とか、あるいは骨壺の中とか、そういうところにはいないんですね。 私たちのこの住む世界からいなくて、むしろイエス様を信じて、ね、手に召された人は、ね、天国に、ね、パラダイスにいるからなんですけれども、もう一つ死人に伺いを立ててはならない理由、これは、ね、聖書に書いてあるからであるんですけども、死人に伺い立てると悪霊が寄りついてくるんですね。悪霊が寄りついてきて語りかけて、そして、まあ、特に夜という時間に、ね、死人のことを、ね、思っていたら悪霊が、ね、好む匂いなんですね。寄ってきて、ね、ほら私だよって、ね、寄ってくるんですね。騙されてはいけないんです、ね。人は死んだら、ね、後にはアブラハムの懐か、あるいはハデスかのどちらかに行くわけであって、ね、そんな、ね、死んだ人を、ね、来てって言っても、ね、来た場合これ悪霊だと思ってください、ね。皆様はですから、まあ、死に伺い立ててはならないんですけど、まあ、サウルの話でした、ね。サウルは本当にかつて、ね、本当に自分の思い通りにならないからといって祭司をたくさん虐殺しましましたこともありましたし、また、ね、預言者サムエルもですね、サウルに、ね、そんな、ね、私が、ね、他の者に油を注ぐ、ということになったら私を殺すでしょうって、サムエルもしてたんですね。もう預言者さえも殺しかねない勢いの、ね、サウル、ね、もう自分が実権を、ね、王権を握った、ね、としたならば、ね、もう預言者も殺し祭司も殺し、ね、そういうことをしかねない、ね、また本当に多くの勲功を立てた、ね、ダビデも殺すつもり満々でしたね。でそれでいくら、ね、もう言っても聞かない、ね、ということであるとするならば、いざという時に、ね、いざという時に主に、ね、伺いを立てても主から、ね、跳ねのけられてしまうんですね。本当にですから私たちは普段から本当に主に呼び求めるべきなんです。主に頼りどころを置くべきなんです。そして、ね、祭司が預言者がもし御言葉を通して、ね、戒めをしたとするならばそれに従うべきなんです。それを跳ねのけ続けてきたサウルは、ね、いざという時に答えられませんでした、ね、また、ね、悪どいことはあくまで続けていった人は、ね、いざという時、ね、主に助けを求めても、ね、しかし、ね、この泥のように踏みつけられて、ね、しまいました。だから私たちは本当に苦難と苦悩が下った時本当に主を探し求める、ね、ということを、ね、いつでもするべきです、ね、これ普段から、ね、なんですね。私たちは本当にダビデのように普段から主を恐れを敬うものとするならばこの詩編、ちなみにですね今日の箇所サムエル記なんですけども詩編の方にも同じ、詩が、ね、あるんですけども本当にここに書かれてある通り主ご自身が盾となり救いの岩となってくださってそして主に助けを呼び求めるとき主は、ね、天を押しまけて降りてきてくださりそして速やかに救い出してくださったってこの第2サムエル22章の初めの方に、ね書いてありますね。ダビデは、ね、主に助けをいつも呼び求めるそういう癖がついていたからだからダビデ本当にいろんな危険に遭いましたけれども主がいつでも、ね答えてくださり助けを、ね彼に救いをもたらしてくださったんです。私たちも普段から主に助けを求めるということ、ね、これをし続けるべきなんです。でさらに44節から見ますとあなたは私の民の争いから私を助け出し私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。アメン。ここにおいてもう私の知らなかった民が、ね、私に仕えるようになる、ね、でしかも、ね、45節では外国人らは私におもねり耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは、ね、しなえて彼らの砦から震えて出てきます、ね、アーメン。本当にこのダビデのように主の栄光のために生きる人に対しては主はですねどんどんどんどんその人に勝利を与えてくださるんです、ね、あのコンテストとかスポーツとかで仲間うちのその競争に主が勝たせてくださって頭とならせてくださるんですね。実際に、ね、あのサッカーとか、ね、スポーツとかあらゆるコンテストにおいてクリスチャンが優勝してでそして優勝したクリスチャンが主に、ね、祈って栄光を捧げている場面よく見ますね。 それは主が、ね、彼らを勝利させてくださる、ね、その理由、ね、それは、ね、彼らが勝利した時に彼ら主に栄光を捧げるということを主が知っておられるからです、ね。もし、ね、自分の欲とか自分の名誉とか、ね、のために、ね、祝福してください、ね、優勝させてください、ね、祈るとしてもそれは虫が良すぎる話なんですね。主はその心の内を見抜いておられます。もし皆さんが本当に今コンテストで優勝が与えられたら、ね、また、ね、皆さんがお金持ちにもしなったとしたら、それを主の栄光のために用いるということを志が確固としているとするならば、主はじゃんじゃん皆さんにそれを、ね、与えてくださるんですね。けれども、ね、お金が欲しいからとか、ね、優勝して有名になりたいから、ね、栄誉を受けたいから、ということで、じゃあ主を味方につけよう、ね、主を、ね、もし私が勝利した暁には、ね、あなたに栄光を捧げますって、あなたに献金を捧げますって、けれども心の底では、ね、これは言い訳だよっていうふうに言ってたとしたら、ね、主はその言い訳だよという声もまた聞いておられるんですね。皆さんですから本当に本心から主の栄光のために、ね、生きるということをするならば、主が皆さんに勝利を与えてくださるんです。ダビデは、ね、主に信頼 しました。そして本当に主に守られるために主に感謝を捧げました。また、ね、主が勝利を与えてくださる都度、ね、ダビデは本当にこの詩編を書き、また賛美を作って、そして主を褒めたたえました。本当にですから、それだから主もまたダビデに対してもっともっと、ね、勝利を与えてくださり、もっとたくさんのことを任せてくださったんです。皆さんも主が良くしてくださったならば、主を賛美する癖をつけましょう。また、ね、本当に詩編を書いて、ね、主に、ね、本当に主をあなたが人生のあの時こういうふうにしてくださいました、まあ、詩編というか、まあ、日記というか記録というか、それを、ね、主が良くしてくださったことを忘れないために記録をつけましょう、ね、そして主に感謝しましょう。そのようにな癖、ダビデのような癖をつけているならば、皆さんもまたダビデのように、勝利をくださるんです。ここにおいて、ね、あらゆる外国人が、ね、私、ね、それも私の知らなかった外国人が私のことを、ね、おもねります、まあ、要するに へりくだって、低く、へつらって、くる、ね、ですね、あらゆる外国人が、また競争相手が本当に、恐れるようになってくるんです。そしてこのダビデのように、本当にダビデが、使える主、ね、本当に国々の間でこのダビデが使える主の皆が崇められていったんですね。でそれで、そしてこのダビデの時代安泰になっていきました。ですから皆さんも本当に主に信頼して、また主と共に歩み、そして相手が、競争相手が、敵がいかに強者であったとしても、私主が勝利を与えてくださるために日々主を恐れる敬う心を持って、またもし敵、ね、本当に徹底的に滅ぼし尽くすべき敵、ね、それが皆さんの悪どい性質とか、また人をつまずかせる、人に迷惑をかける、あるいは経済を迷惑かける、ね、社会に迷惑をかけるような性質、これはもう本当に追いかけて滅ぼし尽くすまで滅ぼし尽くし、また本当に皆さんの愛する兄弟姉妹が罪に陥っているとするならば、その罪が滅ぼし尽くされるまで、その兄弟姉妹から出ていって、そして本当に兄弟姉妹が救われ、主の栄光の働き人になるまで、その祈りの手を緩めず、ね、そしてますますこの時代、主の栄光のために、また本当に兄弟姉妹を救うために、またこの世界を救うために用いられていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今朝も本当に私たちにとって必要な御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。誠に滅ぼし尽くすべき敵がまだなお私たちのうちに潜んでおり、また本当に兄弟姉妹のうちに潜んでいるとするならば、本当に私たち自身がそれを追いかけて徹底的に滅ぼし尽くして、そして二度と立てなくさせ、そして私たち自身、私を恐れる敬うものとならせてください。ヨシアがそうでした。本当にヨシアの時代、徹底的に敵を滅ぼし尽くして、そして二度と立てないまでにするに至り、そしてヨシアの時代は安泰でした。しかしヨシアの後の世代が敵と和合し、妥協し、滅ぼし尽くすということを、それを いいじゃないかと言ってそれをとどめておいた結果、そのとどめておいたものがもはや手がつけられなくなり、そして罪の性質がまた本当にむさぼりが、悪どいことがどんどんはびこっていってしまいました。私たち自身は本当にこの滅ぼし尽くすべきものに対しては妥協することはないように、どうか一人一人が本当に今朝御言葉を通して自分の中に示されたあの罪、この性質、それらをしっかりと紙に書いてそれを叩きつく、そして本当に滅ぼし尽くすまで祈りの手を緩めることはないように、どうかあなたが一人一人の中から、また本当に一人一人が愛する兄弟姉妹の中からそれを取り除き尽くすことができますように、また社会の中から本当に私たち自身が踏みつけの祈りをして、そしてこの時代から悪どいものを取り除き尽くす私たちとならせてください。ダビデは本当に敵に対して容赦をしませんでした。泥のように踏みつけたと書いてある通りです。主よ、本当に私たちも汚れたもの、罪に対して、悪魔サタンに対して、悪霊に対して踏みつけ名人となる私たちでありますように、どうか導いてください。そしてこの時代においてますます栄えたもの、富んだもの、また権威あるものとなってこの地上を御言葉に従って正しくあなたの御旨通りに収めるものとならせてください。今日いただきました御言葉に感謝いたします。あなたおっしゃいました、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと、海の魚、空の鳥、地を這う、すべての生き物を支配せよと仰せられました。支配者である私たちでありますように、正しく支配し、そして正しく悪しきものを踏みつけ、そして正しくこの時代、この世界をあなたの御国化していくものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子キリストです。あなたが今日も私たち一人一人の主であり王であられることを覚え、心から感謝いたします。今日も私たち一人一人に道を示してくださり、一人一人にこれだあれだと一つ一つを気づかせてくださっていることを心から感謝いたします。人をつまずかせるその行い、その言葉、また滅ぼし尽くすべき罪、今日も私たち一人一人が今日も向き合うことができますように、そしてイエス様へと頼り聞こうとするその心を今日も私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。普段からイエス様の御声に耳を傾け、あれをしなさい、これをしなさい、これをやめるべきだと示されたなら行うことができますように、そして主を呼び求める日常へと今日も私たちを整えてくださることを心から感謝いたします。叱責を侮ることがなきように、今日も私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。これもイエス様がしてくださった、ここにも関わってくださったと、また滅ぼし尽くそうとするその姿にエールをくださることも教えてくださったことを心から感謝いたします。主の栄光のために、また主の栄光が褒め称えられるために、今日も豊かに用いてくださることを心から感謝いたします。祈りを緩めずに、今日も私たちは戦いに挑む一人一人でありますように、イエス様が今日も導いてくださっていることを心から感謝いたします。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされると今日も宣言してくださることを心から感謝いたします。御救いの盾、今日も私たちにくださいます。あなたの右の手が私たち一人一人を支え、あなたの謙遜は私を大きくされますと、イエス様が今日も導いてくださることを心から期待します。イエス様が導いてくださることを心から感謝して、また私たちの生活の中においても、また強い酒の類、またイエス様から離れさせようと居座ろうとするその一つ一つを今日も滅ぼし尽くす、また祈りの勇士でありますように、イエス様がまた私たちの一挙手一投足を整えてくださることを心から感謝いたします。イエス様が示してくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。